キリストの死と同じ状態になることの必要性を彼は強調したのであります。キリストに似たものへと導かれます。まあ我々は次のように言うことができれば本当に幸いと思います。すなわち自分に起こる出来事はどうでもいい、ただイエス様が栄光を表してくださり、我々のささやかな生活を通して多くの人々がイエス様の身元に来ることができれば満足します。ただイエス様お一人だけが全ての事柄において最優先されるべきお方ですと。まあ、前にも話したようにいろいろな問題に直面すると一つの大切な面は次のものでしょう。どうしたらいいかもちろんいくら考えても分かりませんけど、イエス様は、まあ、明日明後日来られるかもしれないということは動かすことのできない事実です。すなわちもう少しで私たちはイエス様をありのままの姿で見ることができる。その時私たちは想像もできず信ずることもできませんけど、我々はイエス様に似たものとなると聖書は言っています。まあ聖書はそう言っているから安心です。もし聖書がそれ言っていなければ考えられませんし信じられません。笑い話になります。私たちはイエス様を見るようになります。その時私たちは主の見姿に似たものとされることがもちろん我々の手柄ではありません。主の恵みによるものだけです。私たちが作り変えられるために私たちがすることのできることといえば、ただ意識的に自分自身から目をそらし、周囲の人々から目をそらし、イエス様だけを見上げること、そしてイエス様の御言葉と御霊が我々の心に働くことができることを妨げないことです。主の素晴らしい恵みによって私たちはしっかりと主につながることを許されました。そのために私たちは最善最自分自身の否定し主を肯定することが必要です。私たちは皆次のように告白すべきではないでしょうか。多くの不十分さ、未熟さ、欠点、不完全さを持った惨めな哀れな自分の姿を見て、日々痛いほどにその自分自身の姿を示されるとき、その自分が主の御姿に似たものにされるなどということはどんなに考えても信じられないことであり、自分のうちにはそのような可能性が一つもないと言わざるを得ませんけど、聖書は主のご計画と約束として次のことをはっきり語っています。私たちは主を見つめながら主と同じ姿に変えられていきますと。キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっている。これは初代教会の生き生きとした希望の源でした。大切なことは我々自身の考えではありません。主の御言葉がそう語っているから私たちは初代教会のようにキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとされることが分かっていると信ずることができ告白することができるのです。私たちは御子の姿に似たものにあらかじめ定められていると前に読みましたロマ書8章29節に確証されています。まあ、我々の人生においてはいろいろ我々の重荷となるもの、我々の力を 無欲にするものがあります。その結果私たちは全てを投げ出して諦めてしまいたいと思うような気持ちになることもあるでしょう。けどイエス様が我々のうちに新しく形作られるべきであるという切なる願いを持って主の御前に立つ者は引き続き導かれ、いかなる困難も通り抜け新しく形作られるようになります。まあ、主の我々の目的はイエス様が我々のうちに新しく形作られるべきであるということです。この目的について毎日考えるべきであり、そのために感謝すべきではないでしょうか。どんなことがあってもこの目標から離れなければ全てはうまくいきます。全ての問題の原因は我々ね、生まれつきの性格ですか、そういうものではありません。自分の生まれつき受け継いだわがままな気持ちなんです。特にいつも自分の正当化しようとする気持ちや傲慢な思い、自己追求などに問題の原因があります。まあ、イエス様のために生きたいと思う人は犠牲を捧げるようになりますけど、そのために失うことはなく多くのものを得るようになります。自分自身のことだけを考え、自分自身の楽しみを快楽を追求をする人は心からの満足を得ることができません。前進することもできないのです。まあ、イエス様をよりよく知りたい、イエス様に用いられたいと願う人は導かれます。自分の思い、自分の感傷、意欲などを大切にしないで、ただイエス様だけが全てのことにおいて最優先されるという備えができている人は本当に祝福され導かれます。最後にちょっと3人について短く考えて終わりたいと思います。第1番目はアブラハム。まあ、アブラハムについて聖書は確かにたくさん言っているんです。彼は、まあ、偉大な信仰の人だったけども、それにしても彼は決して完全ではなかったのです。弱さや欠点を持っていた人だったんです。彼は偽って自分の妻を妹であると言ったんです。主を信頼しないで自分の息子の欲しさに目かけをも取りました。結果はどうでしょうか。主なる神はアブラハムに対してその後13年間一言も御言葉をおかけにならなかったのです。中3年間の神の沈黙を経験するのは彼にとって大変な悩みであり苦しみだったのでありましょう。まあ、アブラハムのうちには何か良いものがあったのでありましょうか。そうではありません。彼は他の人間と全く同じように哀れな取り残されないものだったのです。けども主はこのようなものを捨てようとしなかったのです。彼は主の恵みによって完全に変えられたものとなったのです。善のなる神はアブラハムを我が友と呼び、私のすることをアブラハムに隠してよいだろうかとまで言われるようになったのです。神の沈黙を経験したアブラハムは絶えざる主の臨在を味わおうするようになり、主と一つになったのです。用いられる器となったのです。すなわち主なる神の心にかなって、まあ、主の御姿に変えられた人となったのです。2番目はヤコブです。まあ、彼の、まあ、孫になります。このヤコブという人ももちろん素直に主を信じ主を恐れた人だったんですけれども、 まあ普通の人間でした。勘作により少子の権をその兄エソから奪い取ってしまったんです。それだけじゃなくて、嘘をついて長女の祝福を受けたのです。主に頼らないで自分勝手に妻を探してみとったのです。ラバの富を騙し取りました。けども彼もやっぱり主の手の中で帰られるようになったのです。御心にかなう人間になったのです。主にだけ頼るものとなるようになったのです。三番目は、まあ、よく知られているダビデです。彼の信仰生活の初めの半分を主の導きのままに過ごしてまいりましたけど、彼の生活にも破綻がやってきたのです。神の罪を犯し、殺人の罪を犯してしまったんです。もし私たちが自らの心をよくしていなければ、あんなに素晴らしい信者でさえあのような罪を犯すのだろうかと疑問に思うでしょう。まあ、これに対して主なる神はダビデはもう望みがない、諦めて捨てようと言われたのではありません。ダビデは詩篇の中で、まあ、魂の底から出てくる叫び声を上げたのです。まあ、ことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。彼はこういうふうに、まあ、ご注一辺の三節と中二節に書いて告白したのであります。けどもこのダビデとは御子主イエス様と同じ姿に帰られるようになった人間です。彼の書いた詩篇を読むとそれをよくわかります。主なる神の判断はどういうものであったかと言いますと、私はエサイの子ダビデを見つけた、彼は私の心にかなった人だと主は言うことができたのであります。主によって選ばれた人々は間違いなく御子の姿に変えられるようになる。まあ、この素晴らしい事実のために感謝しようではないでしょうか。そこまでにして、今から富岡久美子姉妹の